ちょうどね、質問の時間を、キリキリではございますけど、取っていきたいと思いますんで、何かあればまた言ってもらいますけど、今までのところ、なんとなくは、すべてを把握しようと思わないということで、なんとなくわかって、私が言ってることがなんとなくわかってもらえれば、そこから自分で資料を読んででもできますんで、今日覚えてもらえたらなんとなく、神川が言ってるのはこういうことを言ってるんだなという、こういう注意点とか、そういうところを理解してもらうところで結構ですよ。はいはい。
技能実習から、
はい、
特定技能に移る、
はい、
技能実習2号を良好に修了したものって書いてあったんです
けど、はい、
良好っていう基準はあるんです
か？良好はですね、実技試験の随時3級程度を合格もしくは不合格になったものは2年10ヶ月勤務したものかな。2年10ヶ月勤務して団体もしくは企業が有料と認めるもの。
ということは実質もそんなに厳しくないというか。
まあ厳しいのは2年10ヶ月か、あと2年9ヶ月からじゃあどうかじゃダメですね。うん、はい、でだからさっきも質問あった旧帰った随時3級とか合格してない旧制度の人たちは2年10ヶ月そしたら2年10ヶ月も勤めたことがある人については対象になります。無試験になります。でその履修書を作らないといけないんですけどね、うん、それは様式が決まってますんで、はい、
ありがとうございます、
はい。あ、さっきのごめんスライドのこちらの方かな。はい。あ。最近はですね、やっぱり過去に、実習生も過去にいた人はまた来たいとかですね。うん、ただ、コロナ関係はね、やっぱり今、だいぶ、富山でも5団体ぐらい入ってきましたかね、少しずつ入国は。ベトナムは3月27日まで許可が出た人たち、新規はまだやってきてないですけどね。あと中国等も今後は入ってくるんじゃないですかね。ベトナム等もベトナム航空が12月1月ぐらいでも動けばだいぶ出てくるんじゃないかなと思うんですけど、ただ14日のね、個室とお風呂トイレの共有がダメというのと移動がね、貸し切りバスで来たり、レンタカー借りて来たりとか、いろいろされてるパターンがあります。あとは、ビジネスホテルを予約して取ったりとかですね。ただ、金がかかりますんでね、企業さんがどうしても今入れていったいうところしか来てませんけども、北海道はね、新聞で出してるの、北海道は、北海道庁が一人1万まで、15万まで補助。どうで、県で見ると素晴らしいことですけども。はい。まあ、コロナ関係はちょっとまだね、長引くんじゃないかなと思いますね。はい、よろしいですか。はい、じゃあ次のページ行ってもらいましょう。製造業だけちょっとですね、製造業ってわかんないですよね。自分のところの会社が即経済産業なのか、産業機械なのか、製造機、産業機器、その、製造業なのか。それで、ここが、この一番最初の、ここでみんな引っかかっちゃうんですね。で、皆さん方が見る場合は、ここの作業で行っちゃうの。作業で今までは、うちは金属プレスやってたから、 OK なんだ、塗装やってたから、OK なんだという形でですね、ここで、特定技能で受け入れることができるという判断をしてしまう。これが、で、後から受け入れできない。で、一番最初、分野、あくまでもこの分野の産業の、溶接プラスチック、そういう、この産業機械で、であればそういう形なんという形の見方をしていかない。で、まず最初、我が社がここに入ってるかどうか、製造業であればここを確認してください。で、ここを確認しない限り、こっちをいくら確認しても、受け入れすることはできません。あくまでの前提条件が、これ、毎年増やして、要望があれば増やすとは言ってますけども。はい。で、そこの2ページ目、見てください。で、2ページ目がですね、これ、総経済産業の産業、標準産業部、総務省から出している総標準産業分類ございます。大分類の製造業、いいっていうやつですね。そこをネットでも全部見れますんで、どういう、あれなんですか。この総経済産業のこの、標準産業分類の再分類のこの4桁の番号かな、これかが、自社の定額とマッチしてるか、そしてその売り上げが過去1年間に あるということが条件になります。で、産業機械はこういうこと。で、こういうことがあって、はい、またちょっと1ページ戻ってもらいます。さっきのこれになるわけですね。さっきのこれの職種になるわけです。で、これがやる作業、実習生がやる作業はこういう形でできますよという形になります。それが2ページ。はい、じゃあ3ページお願いします。すいません、次の3ページでね。はい、で、こちらに書いてますけど、製造分野に挙げた、直近1年3分野の分類、製造品、出荷額等が発生していることを指して、事業所現在製造されたものの直近一年間中にその事業しか出荷した場合を言います。次のものを製造品出荷を含みます。という形になりますんで、ここのところの確認。で、要はね、結構加工収入のところがあるんですね。加工収入のところはダメですよという形になります。で、これについて、結構多いのはですね、やっぱり塗装とかですね、製品になるものをやって、そして塗装作業もあるというのであればいいんですけど、単なる塗装という作業だけ をずっとやってるというのは該当しないというような形になります。はい、その次4ページ。4ページ以降がですね、見ていただければ、該当する丸がついてるかと思います。これはですね、さっきの作業分類になりますので、標準の特定技能1号の業務区分になります。業務の区分、作業になります。で、ここが、で、皆さんが入っていく場合に、ここを見て、うちは産業が大丈夫だという形で、みんな行っちゃうから、受け入れることができると思う。これは作業、できる作業ですよということになりますので、さっきの標準産業分類が、何よりも大切だと思ってください。で、こちらは作業内容なので、また見ていただければ、5ページの方を見ていただければと思います。特定外国人の転職等について、特定の一定の条件、転職は可能です。ただ同じ、組経済最後に事業者の雇用契約して、同じ分野、であれば、できますよ。業務区分が認められていない分野への転職する。まあ、これは当たり前です。組経済産業から電気電子、中央ありましたよね。要は、そこの中で、認められている分野だったら、可能ですよという形になります。転職ができますよ。 で転職を行う場合は、変更ある疾患所に申請届け出が必要、出入国台帳へ申請して届け出等が、会社を変わる場合は、ここなんです。私が心配してるのはね、会社を変わることはできる、同じ作業であれば会社を変わるんで賃金が高いところがあったら、で怖いのは優良職業紹介というのはスカウト業務がありますので、スカウトしてこれ同じ職種であって、どこかがお金欲しいとそれもかなるはずなので、優良職業紹介事業所はですね、まあちょっとこれはですね、まあ会社を変える場合は唯一ね、職業の自由ですから人権問題ございますので、これは労働者で、あるという形である限り、出入国管理庁の申請届け出等は、若干ここで規制をかけて、出入国管理庁への申請届け出等が必要。まあ、申請届け出ですから許可じゃないからね、すんなりです。ね、だから、まあ、実習先を変わることができますんで、まあ、ここはちょっと心配ですね。はい、その次。まあ、こちら関連局ということなんで、こちらの方は、想定される作業等が、要は日本人が通常業務、その作業で通常業務しとけば、大丈夫ですよという形です。で、明らかな違いの部分についてはできませんけども、まあ一応日本人とがその産業でしては他の溶接や溶接以外の仕事をしている場合、溶接やってる人が他の仕事をしている場合、そういう関連であれば大丈夫ですよという形になります。はい。特定、技能が受け入れる場合は技能実習会からの移行でこういう場合、こういうパターンがありますよという、まあほとんどは登録支援機関でやる場合が多いのかなと思います。まあこういう一つの流れになっていると思う。はい、その次を、ね、8ページにします。これは試験ルートで入る場合、技能実習生ルートと試験ルートで入る場合、広告では国際交流基金の日本語基礎テスト、N4 日本語能力検定の投票法です。あとは試験区分で交流ので、ここで実際作業を実技試験でやるのは溶接作業だけかな。溶接作業だけは実際に溶接の試験をします。あとは、ペーパーテストの専門実技試験ですね。専門試験ですね。あとは全部専門試験はペーパーテストになってます。はい、次のページ。さっきありました受け入れ協議会ですね。受け入れ協議会に入らないといけないよという形や、受け入れ協議会に今日さっきの分野が合致してないと受け入れ協議会に入れてくれませんよという形になります。まあ受け入れ協議会はこういう活動をします。まあただ単なんでね、要はお金はかからないんだけど、建設業以外はね、そういう分が大変ですね。はい、その次は、こちらの方は粗経済産業の受け入れ企業側がこう選択する粗経済産業の外国人が右に掲げる表を見ている。こういうだけです。で、要は受け入れ企業側が粗経産業であること、待遇が日本人と同等、高齢と満身、心当たりまして、協議会に入ること、受け入れ人数というのは、まあ、全産業で、ただ全然は、集まってませんので、まだまだ余裕があります。この枠を超えれば受け入れしないとは言ってますけども、まあ人数を増やせば済むことなんで、まだ枠自体はありますので、あとは一応そういうことでご理解していただければいいかな。はい、その次のページ。 これも同じですね。産業機械も同じ。はい、その次、電気電子も同じですね。製造業分野に相談窓口、こういうのがあります、こういうのがあります、こういう窓口。必ずこちらの方へ窓口で電話してくれ、していただければ、あります。はい、その次。あ、これはまた見ていただければ結構ですね。参考資料をまた見ていただければ結構です。はい。そしたらまた最後のもう一つの資料準備ちょっとしておいてもらえますか。ここのところでもう一つの Q&A、 製造業における Q&A かな、あ、それですね、それちょっと準備しておいてください、はい、あ、そうか、これはアートのアップがちょっとあれですね、ですね、これは Q&A になってますけど、なんかここで今までのところで時間もあれですので、質問を受けながらこちらの Q&A に行きたいと思いますけども、何かご質問ある方はおられますか？
少しよろしいですか？
はいはい。
一緒に皆さんですね、特定になった場合、
はい、
転職をですね、すぐできて、辞めてしまうのではないかというご心配を多分されると思うんですね。そういう場合、先ほどもおっしゃったように、まあ、入管でですね、そういう届出書を出すというところでの抑止力というか、その辺というのが、まあ、最終的にどうなるか分かりませんけど、ゆくゆくは日本人と同じようにパパカパパカと転職できるという状態になるというふうに考えればよろしいんですかね。
ただまあまあ、それはかなり質問の中で、特定技能の中ではあったんですけども、特定技能をやるにあたって、やはり就職、今度は就労というビザになりますんで、人権の部分で就職の自由がございます。会社を選ぶのも自由もございますんで、なるべくそういうふうに、まあ、国の方も、当分見とくというだけですね。ただ具体的に、できないいう形、転職ができないいう形はしにくいでしょうね、今の情勢だとですね。差別するわけにいきませんのでね、実習生も就労で、就労者である労働者であれば皆同じ権利を有しますので、でまあ、今のところはそういうね、ビザの申請の時にですね、変更住所があると思うと同じように変更しないといけないだけ、その縛りしかないから、言われる通り、今でも技能、先ほど言いましたように、これ石川県の団体でも連絡は集団でですね、別の特定技能について勝手に、支援機関から誘われてそっちへ、本当は実習生は知らないから、自分で自己都合で退職したら他のところに行くことは、できない。今認められた特定技能、特定技能へ行くための特定活動1号は、解雇と継続が困難になった技能実習生、もしくは2号就業者に限られています。2号技能実習を自己都合で辞めた人が、特定技能1号へ行くための特定活動の1年間という制度があるんですが、それは認められてません。もう一度説明します、ね、特定活動1号1年というのは、自己都合で辞めた実習生のメリットがない。で、自己都合で辞めた場合は、日本人と同等に失業保険給付も3ヶ月遅れます。だいたい90日でしょうけど、解雇になったら即対応できますんで、 失業保険もできますけども、失業給付を受けるにも3ヶ月待機がありますので、日本人と同じように自己都合。くれぐれも実習生には自己都合で勝手に辞めてどっかの会社で特定技能でわしゃ行くんだという形で、行く実習生も何も知らないでそういうことに騙されていく人がいるみたいなんですけど、これが最近一番困った問題で相談が多いです。でそれは実習生同士で連絡してそういう形かブローカーが若干動いてるのかも分かりませんけども、ただその中身は分からないんですけど、非常に多くて、終了したのもので以外は自己都合で辞めたものについての再就職が認められてませんので、実習生の場合で、まあ、で体調が悪くなったんでちょっと辞めてまた復帰したい、復帰した場合はその前の会社に復帰、体調が悪いんで体調が良くなったら前に会社に復帰するいうことでの上級は可能かもわからない、入荷が認めてくれるかもわからないですけど、体調が悪くなって辞めた、そして、他の会社に来て、まあ、これ実習生からの相談があったの、そんなのは、いい言われたということで、たどたどしい日本語で私のところ、たまたま私が電話を取った時で、対応したんだけども、そういうことでですね、これをですね、ただ彼らはですね、その SNS で自分の母国の人たちが言ってることが全て信じてしまいますのでね、これなかなか難しいんですけど、これもしつこくしつこく管理団体さん、企業さんの方言っといてください。コロナ期においてもですね、自己都合で辞めた場合の分については、今困っているのは自己都合で辞めた人は失業保険ももらわないし、でしょうがないし、生活費も自分で本来は出さない。まあ団体がね、しょうがないし、団体の寮を提供してやったり、企業さんが企業の寮を提供してやったり、そういう状況になってます。でそういうことで、飛行機が動くまではですね、絶対そういうことがないような形でですね、お願いしたいと思います。はい、その他何かありますか。大体理解していただけましたか。はい、どうぞ。
特定技能外国人を、まあ、入れるときには、まあ、非常にまず最初にお金がかかるというふうにお聞きしたんですけれども、弊社で、例えば弊社で、まあ、特定技能外国人を採用して、例えば B 社の方へ転籍すると転職するという形になったときには、その B 社の方ではお金がかからないわけなんですかね、渡航費であるとか入れるときの、
A 社から B 社へ、おそらく有料職業紹介で通していきますんで、職業紹介だと一人当たりと外国人で60万円ぐらい払うかな。
今日は私が聞きたかったのは、一番最初に入れた企業が渡航費なりのそういった、金銭面の負担が大きくて、そこから、まあ、転職した先ですよね、そっちの方はお金の負担があまりかからないんであれば、要はヘッドハンディングした方が早いのかなと。
僕はあまり転がないです。ヘッドハンディングってキリがないですから、有料職業紹介の方へ大体まとめてお金をポンポン払っていくよりも、やっぱり育てるという形でやられた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ヘッドハンティングされたくないと思ったら給料を高くすることをなっちゃうから、経費がかかっていくのは、私が言ってるのはトータル経費が高いのは、やっぱり給料をある程度高くしないと逃げられるだろうという形を想定してますし、そういうことになりますんで、まあそれは企業さんの考え方とやり方によってやっぱり、違うかなと思いますね。 はい、
最初にじゃあ入れたところは結構不利なんですね。
最初で入れて、まあ、帰国の不利渡航費については基本的に特定技能において自分で払ってきますから、自分で払って、今までは帰国旅費については技能実習生の場合は法律で義務付けられてます。今度は就労になりますんで自分で払って来ることは可能なんですね。で認められます。企業が、企業団体が払いなさいという義務付けはないです。ただ今までの習慣で企業渡航費については企業が全部払ってたので、おそらく技能実習も払わないと実習生来てくれない、特定技能就労者来てくれないと思うんです。ただ法的には特定技能の場合は義務はないです。帰国旅費も払いなさい、本人が払う。今書かれているのは本人が払うべきだが、会社もしくは団体が払っても構わないって書いてますね。ということは、ただ人を集め、今東南アジアの、ちょっと今ヨーロッパは今コロナであれですけども、東南アジアの就労者を集めようというのがですね、いろんなヨーロッパの方もあって、どちらか言えばある程度奪い合いみたいになっている状況なんです。外国人の東南アジアの就労者というのはですね、まあそういう中で、法的にどの分というそういう駆け引きの分がありますので、ただ基本的には確かにおっしゃる通り、入れたところがかなり面倒を見て育ったかと思ったら取られていくという可能性がなきにしもあらずというのは事実です。うん、
わかりました。ありがとうございます。
はい、
もう一点ちょっとよろしいですか。
はいはい。
弊社で、すでにもう技能実習を終了して帰国した、実習生たちがもちろんいるんですけども、彼らは、特定技能外国人として再度日本に来ることが可能なんでしょうか。
まあ可能ですよ。
あ、わかりました。
はい。
ありがとうございます。
はい。あとは特定技能の技能実習で終わって、あと特定技能で試験無試験で来れるという人は、はい、2年2ヶ月10ヶ月終了した人ね、2年10ヶ月終了しなかった人は試験受けて、入国はできますね。食事でまた来ることは可能です。よろしいでしょうか。はい。そうしたらね、ここだけちょっと、今日配られた資料の中の、またここに読んどいていただければ、その次のページ、ちょっと、ざーっと、1ページ、2ページ、や、目次の次の方、はい、ちょっと止めてください。ここに、ちょっといろいろ書いてますんで、わかりやすいやつの、Q&A、この Q&A ね、これ、一番最新版まで常に更新されてるんですよ。で常に最新版を見てた方がいいですね。でここにアドレス書いてますんで、まあちょっと もう少し送ってもらえますかね、のところ。ここのところです。はいはい。妥当性の判断の方法、業種分野、職種の場合、該当性の判断、該当性の判断の方法を何を見て判断したらいいかということで、書いてます。で、まあ、ここのところについて、経団さんホームページで3分やっていただいてる。で、ここがね、ちょっといやらしいのは、その食事で確かに売り上げがあったんだけど、額が小さいいうところで協議会に入れなかったという、他の駐在からの問い合わせのこの前事例がちょっと出たりしまして、そのいきさつは細かい部分は分かんないんですけどもね、その確かに、産業分野入ってて標準、分野に入ってて売り上げはあるんだけど、売り上げの額が極めて小さかったというんでですね、売上の額はどれだけあればというのはがあるんで、ここはね、もう各省庁、経済産業省の方へ 問い合わせた方がいいですね。実態のやつでですね。はい、その次に。あとは何か、該当、ほとんど該当性の判断のやつですね。該当者、個別層、メッキ該当者、素経済産業機械、電気電子事業者の製造工で、こういうメッキある、メッキがあるけども、事業は対象になりますか。自動車部品のプレスを行い、標準が245の金属製の何か該当しますか。自動車車体製品でもスタンプ加工は245に該当しますが、スタンプ加工機が組み合わさった自動車車体部分比は313に該当する。ここを注意してもらいたいと。同じような形で分野が出てきます。そういう分野が産業分類に求められてたら、その産業分野がそちら側に入っている場合がございますんで、それがちょっと注意してください。こちらでは OK なんだ。この自動車車体分野の313人が、該当になります。で、31の輸送用機器、器具になって対象外となります。だからここにこれがなければこちらで該当するんだけど、こちらにあるがために、該当しないというか、非常にこれ判断も難しいところなんです。製造業についてはですね、で標準産業圏でこんな本一冊で判断ずっとですね、まあ一応実際はそんな厚くはないんですけども、20ページぐらいのページ数ぐらいで、製造業 E の記載されてますので、これ標準産業分類で簡単に出てきますので見ていただきます。まあということで、Q&A をまた読んでいただければわかるかと思います。ということで時間来ましたので、私の方、もし何か最後に質問どうしても聞きたいとありまして、また個別にちょっとみんなの前で以外でちょっと聞きたいのが何かありましたら個別でも結構です。はい。
そうしますと作業分類ですね、その協議会に入るかどうかという、でこれは非常になかなか難しいというふうに思うんですけども、あれ判断するのはですね、そうすると組合というか各企業様にはですね、まあ、事前にそういう申請を前もってしておくと、まあ雇うかどうか別にして、そういうことは必要なんですかね。
まあ、テクニックとしてただ過去1年間だからね、今急に、まあ、産業で定外変更してこういう仕事をやって、そういう仕事を作っておけば分野には入りますよね、だからまあ将来実習生を受け入れたい、どうしてもその分野を受け入れたいとそのマッチングする分野自体を定価変更して、その工程を使って、で、ちゃんと1年間売り上げがあるという実績を作るんだね。そうしてたら将来的には、この特定技能での受け入れは可能になりますね。
これで製造って、どこでも行けるようにはならないんですかね、
これはですね、なかなか、基本的には、移民政策をしない限りは、何らかのいろんな形の規制の国の方でやっぱり作ってくるんじゃない。自由に、入国できる制度になれば、こういう規制はだんだんなくなりますけど、いろいろやっぱり規制は今後も、今のままだとあるんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあどうもありがとうございます。よろしいですか。
はい、会長ありがとうございました。平組合としても登録支援機関として今後特定技能外国人の支援など引き続き対応してまいります。またご不明な点がございましたら担当障害に問い合わせいただければと思っております。それでは最後に平組合理事の村上より閉会の挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。
岡部会長、ありがとうございました。今日ご出席の組合の皆様、長時間ご苦労様でした。ありがとうございました。我々としましてもですね、冒頭理事長が話しましたように、特定技能っていうのはこれからのビジネスでございますので、もう一生懸命勉強してですね、組合員の皆様のお悩み事を解決していきたいと思っておりますので、何なりとご相談をいただいて一緒に進めさせていただければなと思います。これからも皆様の悩み事をですね、一つ一つ解決してまいりますので、当組合の方の先ほど林が申しましたように、ごめんなさい、中島が申しましたように、障害担当はじめですね、皆さんにですね、我々のところに連絡いただければ一生懸命やらせていただきますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げたいと思います。今日はどうも長時間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上をもちましてセミナーの方を終了させていただきます。ありがとうございました。